沼プラス。
さて今回のワンヌマプラスは沼津市役所にお邪魔して収録をしています。ここからはコースト FM パーソナリティの上田光平がお届けしていきます。さあ今回はですね、地域自治化についてご紹介したいと思うんですけれども、早速この収録をしている会議室には3人の方がお集まりです。で前半このパートではお二人にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。それでは早速地域自治化のお二人、順番に自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは、地域自治化国際係の井上と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてお隣お願いします。はい、
同じく地域自治化国際係の小谷と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、お二人に地域自治化国際係の業務内容などについていろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、早速業務内容について教えていただけますか。
はい、地域自治化の国際係では、沼津市に住んでいる外国人の皆さんが暮らしやすくなるためのお手伝いや、姉妹都市、友好都市との交流事業、また沼津国際交流協会の運営支援などを行っています。
はい、そういった様々な事業を行っていらっしゃるということなんですけれども、どんな方が働いていらっしゃるんでしょうか。
職員はですね、私たち2名の他に、あと英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語の通訳がそれぞれ1名常駐しております。
結構そういった通訳さんがね、揃っていらっしゃるということですね。わかりました。では沼津市に住んでいる外国人の皆さんが暮らしやすくなるためのお手伝いというのは具体的にどんなことを行っているんでしょうか。
まず日常的なものとしましては、来庁した外国人の皆さんが市役所内で行ういろいろな手続きのお手伝いや相談への対応を4言語により行っております。
はい、
沼津市にはですね、10月1日現在で4167人の外国人の住民がいます。うん、同じ時期の沼津市全体の 人口が19万6274人ですので、はい、約 2%、 沼津市民の約50人に1人は外国人住民ということになります。
これもなかなか市民の方はね、知らなかったという方も多くいらっしゃると思いますけれども、続きお願いします。
はい、最近ですね、沼津市の人口が減少しているというのは、よく取り沙汰されているので皆さんご存知かと思うんですけれども、はい、それに対して外国人住民の数は増加しております。
はい、
その結果たくさんの外国人の方が日本人と同じように沼津で生活するようになり、地域における人間関係や在住外国人としての在留資格の問題、教育や労働、福祉に関することなど、市役所での相談や手続きを必要とする外国人の方々の数も増加しています。
沼津市の全体の人口っていうのは減っているけれども、外国人の方の数は増えているということなんですね。
はい、
なるほどね。ではその沼津市内にお住まいの外国人、どんな方が住んでいらっしゃるんでしょうか。
これも10月の1日現在なんですが、フィリピン人が一番多くて1139人、
はい、
外国人住民全体の約 27% になります。
はい、
でその次2番目に多いのが中国人で746人、これが約全体の 18%、うん、でその次がベトナム人で505人、これが約 12% になります。
ということで、そんな風なこう比率になっているということなんですけれども、ではその相談について、1日の相談人数っていうのはどれくらいいらっしゃるのかということと、どんな内容の相談が多いのか教えていただけますでしょうか。
平均しますと、1日あたり5人から6人の相談があります。昨年度は年間で延べ1277人、1768件の相談がありました。
はい、
窓口での相談や電話による問い合わせ、あとは各課からの依頼によるものなど、さまざまな相談が持ち込まれて、相談内容に合わせて文書の説明や他の公共機関の紹介をしたり、担当課に案内して担当職員の説明の通訳を行ったりしています。
はい、
持ち込まれる相談内容は、多岐にわたっているんですけれども、各種の証明書の発行や税金の納付に関すること、また福祉関係とか、保育園、幼稚園、小中学校に関することなどが多いです。
いろんな相談が寄せられるということですから、受ける立場としてはね、いろいろ大変なお仕事かもしれませんけれども、逆に相談を受けたことで、それが解決した例もいろいろあるかと思いますが、どういったものがあるんでしょうか。
そうですね、例えば在留資格の更新に必要な書類が取得できたとか、学校に提出する書類の用意ができたとか、いろいろなものがあるんですけれども、外国人住民さんに共通して言えるのは、やはり日本語の読み書きが十分ではなくて、日本の文化や慣習に慣れていないので、日本人以上に大きな不安を抱えて市役所にやってきます、そんな外国人さんが通訳のお手伝いにより問題を解決して、少しだけ来た時よりもこう明るい顔になって帰っていく姿を見ると、私たちもとても安心します。
確かにそのいろんな不安とかを、抱えていらっしゃってますけれども、笑顔になってお帰りになると職員の皆さんも安心するということですね。分かりました。ではその一方で日常の相談では対応できない相談があった場合、これはどうするんでしょうか。
そのために市では、外国人のための総合生活相談会というものを年に3回開催しています。
はい、
総合生活相談会では、弁護士、行政書士、社会保険労務士の協力を得て、日頃の相談では対応しきれない在留資格や結婚、離婚などの問題を抱えた外国人さんの問題解決のお手伝いをしています。なお次回の開催は平成31年1月の20日日曜日、場所はサンウェル沼津を予定しております。
来年の1月20日日曜日ですね、サンウェル沼津で開催予定だということです。さあ、相談についてのお話いろいろしてきましたけれども、この相談以外にはどんな支援というのがあるんでしょうか。
はい、
これ小谷さんにお願いします。
はい、外国人の方々が地域に溶け込んで日本人とうまく共存していくために、在住外国人向けの日本語教室や防災講座を実施しています。
はい、
まず日本語教室なんですけども、沼津市では2種類の日本語教室を開催しています。1つ目が親子で学ぶ日本語広場という教室で、主に外国人の親子を対象にしています。
はい、
毎週日曜日に地区センターで開催してまして、各個人の学習の要望に沿った指導をボランティアさんが行っております。主に子どもたちが学校の宿題などを持って学習に来ているものです。
はい
はい、そしてもう一つが沼津国際交流協会に委託して実施している沼津日本語教室という教室で、主に大人の外国人を対象にしておりまして、初級レベルの日本語会話を習得するための勉強をテキストに従って進める形式です。
はい
はい、また日本語教室の他に小中学校からの要望に応じて学校にボランティアさんを派遣して、外国人さんの、児童生徒に対して日本語の個別指導を行ったりもしています。
はい、で次が防災講座についてなんですけれども、詳しく教えてください。
はい、防災講座についてなんですけども、日本語が十分に理解できない外国人は災害時に十分な情報を得られないまま多くの困難に直面することが予想されます。
はい、
しかしながら、正しい知識を持つことによって災害から身を守って、支援される側から支援する側になることが期待できるので、防災についての知識を深めてもらうことを目的にして年に1回防災講座を開催しています。
はい
はい、今年度はつい先日ですね、10月の28日に開催したばかりで、53名の外国人さんが参加して、AED とか簡易担架の使い方を体験しました。
これなかなかね、こう日本語の壁とか言葉の壁もあるかと思うんですけれども、でも参加された方は積極的に、
そうですね、
習得しながら、
はい、
学びながら体験してらっしゃったということですね。わかりました。で、その日本語教室の話が先ほどありましたけれども、その中で出てきたボランティア、これについて詳しく教えていただけますか。
はい、市では日本人と外国人が共に助け合うための活動を行う多文化共生ボランティア制度を運用しておりまして、現在60名の方が登録していらっしゃいます。
はい、
多文化共生というのは、多くの文化が共に生きるということで、日本人も外国人もお互いに文化の違いを認め合って、対等の関係を築きながら共存していくという考え方です。はい、このような社会が実現できると、外国人の皆さんにとっても暮らしやすい街になるというふうに私たちは考えております。
はい、
はい、
でそのボランティアについてですね、
はい、ボランティアは、通訳翻訳ボランティア、日本語支援ボランティア、ホストファミリーボランティア、 日本文化外国文化紹介ボランティア、あと災害時外国人支援ボランティアの全部で5種類がありまして、はい、各分野に登録してくださった方々が日本語教室だとか防災訓練などの場で活躍してらっしゃいます。
はい、こんなボランティアの、ね、種類があるということです。でしかも様々な場所で活躍をしていらっしゃるということですね。まあ、いずれにしても沼津にはたくさんの外国人の方々が住んでいるということは、今日この放送を聞いているリスナーの皆さんもねお分かりになったかと思うんですけれども、市民の皆さんが外国人の方々と交流できるイベント、こういったものはあるんでしょうか。
はい、年に何回か交流イベントを開催しています。はい、その中で一番大きなものが国際交流フェアというイベントです。はい、外国文化や日本文化の展示、体験、料理の試食などを通してお互いの文化を知って理解を深めることを目的としまして、年に1回、サンウェル沼津で開催しています。はい、今年度は11月25日日曜日に開催予定で、どなたでも参加していただけます。うん、はい、いろいろな国のブースやステージがあって気軽に異文化を体験できるチャンスですので、皆さんぜひいらしていただきたいです。
はい、
また、そうですね、外国語や外国人に対して苦手意識を持っている人を対象にして、片言の外国語だったり身振り手振りなどで外国人とコミュニケーションをしていただくためのイベントを年に数回開催しています。
はい、
はい、今年度はですね、外国人と一緒に参加する片言 OK よさこい体験というイベントを開催しました。
はい、
はい、外国語ができなくても、体験を一緒にすることで自然と外国人さんとのコミュニケーションが図れるので、日本人にも外国人さんにもとても楽しんでいただきました。
確かに外国人の方と接するときにまず言葉の壁っていうのがあると思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、そういった苦手意識を持っている人に向けて片言のこう外国語とか身振り手振りでもいいよっていうイベントですね。はい、これ面白そうですね。
はい、とても面白いです。
わかりました。まあ、こんな取り組みイベントもあるということです。先ほどご紹介いただいた国際交流フェア、今年度は今月11月の25日に開催予定ということですのでね、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。どなたでも参加できるということです。さあ、質問続けますけれども、外国との、まあ、交流といえばですね、沼津市には姉妹都市とか友好都市というのがあるかと思います。どんな交流をしているのか詳しく教えてください。では井上さんから。
はい、沼津市はアメリカ合衆国ミシガン州カラマズー市と1963年に姉妹都市提携を、あと中国の湖南省岳陽市と1985年に友好都市提携を締結しています。それぞれの都市と各年による訪問団の派遣受け入れや研修生の受け入れなどを行い、相互交流を深めています。今年度は岳陽市からの友好訪問団9名の受け入れを10月の16日から18日まで行いました。
はい、でこれからの課題なんですけれどもいかがでしょうか。
先にお話ししましたように、沼津市内において外国人住民の方々は年々増えています。日本の社会はもはや日本人だけで成り立つものではないと思います。なので外国人住民が地域に受け入れられて日本人と同一レベルの快適さを感じながら生活できる、そのための日本語の習得や地域への溶け込みのお手伝いなど、そういったことをこれからも続けて、外国人住民が沼津に住んでよかった、これからも住み続けたいとそう思うような街づくりを進めていくことが課題だと思っています。
なるほどね。まあ、日本人の皆さん、沼津にお住まいの皆さん、そして外国からやってきた皆さんもみんなこうここに住んでよかったと思えるような街づくりっていうのが大切になってくるということですからね。まあ、そのために今日お話しいただいたお二人を中心に、地域自治課国際係の皆さん一生懸命頑張っていらっしゃるということですので、市民の皆さんもぜひ応援していただければと思います。でまだちょっとお時間がありますので、ちょっとお二人のことについていろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、お二人は、沼津市の職員さんでいらっしゃるということなんですけれども、井上さんから伺いましょうか。井上さんはこの地域自治課に配属されてからどれぐらいですか。
今年で2年目になります。
お仕事2年、まあ、2年目ということですから1年半ぐらいだと思うんですけれども、
そうですね、
実際にお仕事どうですか。
そうですね、私自身が外国語を喋れるわけではないので、最初は戸惑うところもあったんですけれども、先ほどもちょっとお話ししたように、通訳の皆さんのサポートとかで外国人さんが、満足して帰っていただけるようなそういう姿を見て、とてもこう有意義な仕事だなと感じながら毎日過ごしております。
ですか。いろんな言葉が、ね、飛び交うと思うんですけれども、この言葉興味あるなとかありますか？
そうですね、職場の中では通訳さんがいるので、特にもうスペイン語とかポルトガル語が飛び交ってるんですけど、もう全然何を話しているのか私たちは分からなくて、本当に国際色が豊かな職場です。
そうですよね。市役所の中っていうのは基本的に日本語が飛び交う場所だと思ってましたけど、やっぱりセクションによってはね、地域自治化、しかも国際係となればいろんな言葉が飛び交ってくるんですね。ちょっと一日私もいてどんな言葉が飛び交ってるのかって聞いてみたいんですけど。
ぜひお待ちしてます。
なんかずっと仕事してると本当にここは日本かって思うことありません？
そうですね、電話も外国人さんからの方がちょっと多いぐらいなので。
それ電話取るっていうのは普通の職員の皆さんももちろん取られるわけですよね。
そうですね、電話ってね。でもかけてくる外国人さんも、日本の市役所に電話をかけているので、その部分は日本語でかけてくるんですよ。で、英語の通訳さんお願いしますとかいう形でかけてくれるので、そこは私でも対応可能です。
そうですか。ということは今ひょっとしたらね、この放送を外国人のリスナーの皆さんが沼津で聞いてくださっているかもしれませんけれども、安心して電話かけてね、相談してねということですね。わかりました。さあ、お隣の小谷田さんにも伺いますけれども、小谷田さんはこちらの係になってからどれぐらいですか？
3年目になります。
3年目ですか。3年目になればもう言葉もいろいろと喋れるようになるじゃない
ですか。そんなことはないですけど、ただ本当に井上さんが言ってたように、毎日いろんな言語が飛び交う職場ですので、特に学用の受け入れが今年ありましたので、中国語に関してはとても興味が深まりました、
ね。いい振りをしていただきました。今回前半としてね、地域自治化国際係の皆さんにお話伺ってるんですけれども、次週来週の放送では実際にそのあたりについてより深くお話を伺える機会があると思いますので、ちょっとこれコーナー閉めてる感じするんですけど、まだ時間がありますのでもうちょっとお話し続けますけれども、小谷田さんは、こちらのセクションに入る前はどちらだったんですか？
前は国民健康保険課に所属していました。
国民健康保険っていうのはこれは多分なかなか大変な
お仕事ですね。そうですね、窓口に毎日市民の方がいらっしゃるので、忙しい職場でしたけど。
そうですか、今こちらになってからももちろんお忙しいとは思うんですけれども、またこう窓口業務とはちょっとこう違った雰囲気ですか？
そうですね、主にその窓口に来るのは外国人さんの市民の方なので、私事務が対応するというよりは通訳さんが直接出るということなので、窓口業務は少なくなったんですけども、それ以外で例えばイベントの企画だとか、そういう都市交流の受け入れの準備だとか、そういう個人事務が、なかなか前の職場では味わえない、
そうですよね、貴重な経験を
し
てらっしゃると、11月25日には、国際交流フェア行われますけれども、小谷田さんも関わってらっしゃる。
はい、そうですね、係全体で関わってますので、今準備中です。
準備、
はい、
結構準備もお忙しいですか？
そうですね、毎年600名ぐらいの方が来場される比較的大きな
大きいです、ね、
イベントですので、準備にも時間がかかっております。
そうですか。でもそうやって準備を一生懸命して、大変だったけれども準備をしてイベントが開催されて、たくさんの方がいらっしゃるっていうその様子を見ると、
そうですね、
頑張ってよかったなって、
そうですね、
思いますね。わかりました。2人職員さんとして普段お仕事されていらっしゃると思いますけれども、市民の皆さんに向けてそれぞれ何かメッセージがありましたら順番に
ですね、はい、あの私ももう何か所かいろいろな職場を回らせていただいてるんですけれども、はい、その中であの、まあ、仕事事務の仕事を通じてだったり窓口で市民の皆さんとのやり取りを通じてだったりあの成長させていただいております。で職員皆あの沼津市を良くするために頑張っておりますので、はい、市民の皆さんも応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。井上さんでした。そして小畑さん、では最後にお願いします。
はい、そうですね、国際係っていう名前を聞いてその外国人さんへの支援あのだけの業務だと思われがちなんですけども、最近ではその先ほど説明したあの片言 OK というその事業が始まったりだとかして、はい、あの日本人に対するその事業もあのこれからどんどん積極的に行っていこうと思ってますので、うん、また皆さんぜひご参加いただければと思います。
わかりました。ぜひ、ね、皆さんもご理解ご協力そして参加もしていただきたいと思います。ということでワンヌマプラス今回前半としてお届けしました。地域自治課のお仕事について国際係の井上さん、そして小畑さん、お二人に伺っていきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。